はい、ナナコチャタラジオ。それでは本日のゲストのご紹介をさせていただきます。今日来ていただきましたのは福井県小浜市にありますプティプラージュオーナーシェフでいらっしゃいます三宅俊義さんです。三宅さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ね、今日オープニングでも少しお話ししましたが、イケメンだということで、ね、マリさん、
ありがとうございます。
そうか、はい、そう、イケメンシェフということでご紹介いただきましたが、今日はいろんなこのシェフのお話をお伺いしたいと思うんですけれどもね、三宅さんはシェフといいましてもいろんな料理の種類があると思うんですけれども、
はい、
何料理専門でしょうか。
はい、僕はフランス料理を専門にやっています。
フランス料理、もうフランス料理と聞いただけでもうゾゾゾゾゾと私はするんですが、もう楽しみいっぱいの食卓というか、はいはい、テーブルのイメージが私の中で浮かんでくるんですけれどもね、
はいはい、
さあ、今日はこういったプティプラージュのオーナーシェフ三宅俊義さんのお話をこの後じっくりとお伺いしたいと思います。それでは CM です。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店づくりをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
この時間は株式会社、失礼しました、ショッピングセンターラポールの提供でお送りしました。ここからの放送は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。さて、ナナコチャッタラジオ、ゲストにご出演していただくお時間となりました。本日のゲストは福井県小浜市でお店を開いていらっしゃいますプティプラージュオーナーシェフの三宅俊義さんです。三宅さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、三宅さん、プティプラージュ、はい、とっても可愛らしい名前なんですが、
はいはい、
どういった意味、どういった意味があってこれ、ですね、考えました、
うんうん、正確に言うとプティプラージュ、うん、プティットって入るんですけど、
プティット、
まあ、うんうん、だけど、まあ、店の方ではもうプティプラージュって言わせてもらってるんですけど、プティは皆さんもご存知かもしれませんけど小さい、
はい、小さな、
で、うん、プラージュは海岸だとか浜っていう意味なので、そこでまあ小さい浜、オバマという意味になります。
なるほど。今ね、今日ショッピングセンターラポールのセントラルコートの方にはね、ファンの方が来ていただいておりまして、三宅さん、
本当にありがたいですね。
三宅さんファンです、いらっしゃいます、もう、うなずいてらっしゃいますが、ね、今そのファンの方も小さな浜でオバマプティプラージュ、まあ素敵な、また可愛い音が並びましたね。
そうですね、
素敵なお名前だと思います。
来たと思いましたね。
来たと思いましたか。やはりこの、でもネーミングってね、ピタってくるときありますよね。
ありますね、
ね、はい、そういったこの素敵なお名前のプティプラージュオーナーシェフでいらっしゃるんですが、このシェフになられたのっていつ頃からなられたんですか。
ですね、30歳ぐらいの時にですね、勤めていたホテルを辞めて独立開業したんですが、レストランを、
はい、
その時にこうやっていたシェフがですね、
はい、
まあ、お辞めになってですね、
はい、
来なくなったんですよ。
雇ってらっしゃった、
一緒にやってたそのシェフが、うん、来なくなったもんですから。
それはめっちゃ大変困りますね。
そうですね、その時はすごい困りましたね。
え、
困ったんですけど、まあ、予約も入ってるんでこれはなんとかせないかんとなりまして、うんうん、やり始めましたね。
その日にいきなり、
はい、その時はもうランチでしたけど、ええ、2時間半ぐらいかかりましたかね最初のお客さんは、は
い、すごいコースなコースな感じの時間ですね
そうですね、
うん、はい、でもよくその予約が入ってたからって言ってなかなか自分でねこう作ろうっていう風に考えが及ばないような気がするんですが、
そうですね、うん、若かったんですかねきっと、はい、
いやでもきっとその時若かっただけじゃできないと思います。何かこうシェフにならざるを得ないきっかけを、
うん、そうですね、でもやっぱり最初店出した時にやっぱり自分の好きな料理をお客さんに食べてもらいたいっていうのがあったので、もう人に頼るんじゃなくてもう自分でその自分を表現するしかないっていう思いもあったんだと思いますね。そういうのがなければ多分逃げてたと思いますね。
あ、はい、なるほど。それがきっかけでも驚くようなきっかけなんですが、ね、シェフがいなくなったので経営されていたねそのレストランの、はい、自分がシェフになる、でそのシェフになられるときにやはりこのシェフになるにあたって、お料理の勉強っていろいろされたんですよね。
しましたね。やっぱり同じような店を回ったりもしましたし、やっぱりいろんな本も読みました、はい、あとはいろんな人にも相談もしましたし、でもやっぱりこう一番こう、気を使ったのは自分が納得する味っていうところですかね。
あ、納得、
うん、やっぱり自分が美味しいってこう思えるところがなかったら多分何を聞いても何を学んでも前には進めなかったと思うんです。
なるほど、
じゃないかなって思うんですけど、ね、
その自分の納得をする味を突き詰めていく時に、うん、はい、あ、これ大変だったなっていうことはあります。なんか思い通りにいかへんっていう時ってあるじゃないですか。やはり
ありますね。やっぱりこう、うん、考えても考えてもやっぱりこうその味にならない時ってあるんですよ、うんうんうん、表現したいものにならない時ってあるんですけど、はい、でもそのずっと考えてるとやっぱりどっかでふっと答えは出てくるんですよね。
落ちてくるんですよね。
落ちてくるんですよ。
降ってくるというか、ね、うん、
その時は本当にもう嬉しくて、はい、やっぱりこうやっぱりしんどい時もありますけど、そういうとこ突き詰めていけばやっぱり答えは出てくるっていう思いはありますね。
あ、三宅さんはそのこう降ってくる思いを待つ派ですか、それともうわーって探しに行く派ですか。
うわーっと探しに行きますね。
あ、なるほど。
探しに行って、でもやっぱりこう探しに行ってもやっぱり出てこないものは出てこないんですけど、でもやっぱりずっとそうやって思い続けると出てくる。
なるほど。
かな。
でそうやってこの自分の、ね、納得する味を突き詰めて、うん、今もきっといらっしゃると思うんですが、
はいはい
はい、今もなお。
あ、そうですそうです、ね、今もそうです ね、
はい、いらっしゃると思うんですけれどもね、この三宅さん今年かな、今年のオバマのグルメ、
あ、そうですね、
フェスタ、
うん、そうです、オバマ市嶺南地域、で敦賀からオバマですかね、うん、の間でサバの部門の料理大賞、
料理大賞、
あとサーモンの部門で料理大賞というのがこうありまして、そのサーモンの部門でグランプリをいただきました。
素晴らしい。
イエイ、
すごい、サーモンの部門での料理大賞。
はい、
これこのサーモンのレシピというかその味をピタッときたとき、はい、これと思いました。
そうですね、
俺来たぞみたいな、
ま、周りの方がやっぱりこう和食の店が多かったので、洋食っていうかフランス料理っていうのはその数軒しかなかったんですよ、まあ、その中でやっぱりこう皆さん定食っていうとこだったんですけど、うちはまあサンドイッチでホットサンドみたいな感じで出したんですけど、
このサーモンの部門で料理大賞を取られた、どういった料理か教えていただきたいんですが、
その料理はですね、フランスの方のまあビストロとかでよくクロックムッシュっていうのがあるんですけど、パンとパンの間にこうハムとチーズを挟んでこう、うん、焼き上げたホットサンドのような料理があるんですけど、それをサーモンに置き換えて、サーモンのクロックムッシュっていうのを作ったんですね。
絶対美味しい。
それはもう本当になんかワインと白ワインとかと一緒に本当食べてほしいなって思うような、
ね、え、絶対ね、美味しいですよね、まあ、皆さんファンの方、すっごい三宅さんめっちゃうなずいとってですよ。
あ、そうですか
もう絶対美味しい、ね、どうですか、ファンの方にちょっとお聞きします。三宅さんのお料理美味しい、 美味しい、もう美味しい他ない。ほんまですか。もうお料理も三宅さんも全てにもファンもとろけられてますよ。
ありがとうございます。
もうとろとろ、うん、いやねえ、ありがとうございます。いやね、美味しいお料理をいただいてらっしゃる、もう顔がもうとろとろですね。本当素敵だしイケメンで、あら、ありがとうございます。たくさんファンの方が来ていただいて、
ありがとうございます。
でこのサーモンの部門で、はい、料理大賞を取られたサーモンのクロックムッシュ、
はい、
ぜひこれはあのお店でもいただくことはできるんですか。
そうですね、来年の1月末までの限定なんですけど、ランチの方で出させてもらってます。
はい、そうですか。でこのサーモンのクロックムッシュだけではなくてですね、三宅さん実はワイン、今ねクロックムッシュにも白ワインがある、合うんですよってお話いただいたんですけどもね、ワインももうしっかりとソムリエという、
あ、そうですね、ソムリエも、はい、持ってます、はい、
ね、やはりこのソムリエをなられるっていう、シェフなのにソムリエっていうのって、ああ、なるほどっていうふうに私は思ったんですけれども、ソムリエにシェフになられてから挑戦されて、
はい、店始めた時もそうですし、その料理を始めた時もそうなんですけど、そんなにこうソムリエの仕事に対してそんなにこう造詞があったわけでもないので、そんなにこう必要性っていうのはどうなのかななんて思ってたんですけど、自分の店にいるときに、だけどそのずっとそれまでこうノムリエ、
好きな
の、そう、美味しい、好きだとかいう、そういうだけで、お客さんにこうご案内していければそれでいいのかななんて思ってたんですけど、でもそれだけだとやっぱりこう、お客さんのより喜びにつながらないかなと思って、で自分がもしそういうソムリエというその肩書きかもしれませんけど、そういったのがこう分かれば、もうちょっとこうお客さんのこう食事をする時の喜び、もっと高揚感のあるものに変えられるかもしれないなっていうのが、やっぱりこう取ろうと思ったきっかけですね。
なるほど、はい、やはりこうソムリエだけだとワイン料理が出来上がってきて、この料理に合うんだったら、このワインかなっていうふうに選ぶでしょ、
はいはい、
でもシェフがソムリエだったら両方の思いを、
そうですね、
これも美味しいけど、これに合うならとか、思いながら料理が作れたりとか、ワインを飲みながら、あ、このワインに合うのはこういう料理だなとか、そういった思いで両方のところからこ
う、そうですね、
はい、いけるので、よりピタッとした、
そうです、そうです、そうです、まさにおっしゃる通りで、ワインを持ち込みされる方もおられるんですけど、その持ち込まれたワインを、ちょっと一口いただいて、じゃあこのワインに合うその肉料理は、そのメニューとしては決まってますけど、じゃあそのソースをどう仕上げるかっていう、そのさじ加減とかもやっぱりこう、自分なりに表現できるので、それはやっぱりソムリエとってよかったなっていうところですね、はい、
なんかなんとなく、おいしいって言ってなくて、おいしいに変わる、
そうですね、本当になんかもう一つワンランクこう上の喜び
ですよね、きっとそうなんだろうなって思います。おいしいねって思えるのと、あ、これはもうおいしいですってなるのと
そうです、ですよね、本当にそういうことです
ね、はい、でそうするとシェフ自身ももう自信を持ってというか、
本当にそのなんだろう、お客さんにも勉強させてもらったし、そうやってこう非常に表現したことに対して喜んでもらえるっていうのは、もう本当にこう自信にもつながりましたね。
なるほど。ななこちゃったラジオ、本日のゲストは福井県小浜市でお店を開いていらっしゃいますプティプラージュオーナーシェフの三宅俊義さんに来ていただいております。三宅さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
三宅さん、
はい、
プティプラージュお店って、
はい、
小浜駅の中にあるんですって。
そうです、小浜駅構内ですね、小浜駅の待合室の横にあります。
すごいですね。
ですので、店から、プラットフォームが見えます、
すごい、
はい、
じゃあすいませんね、私勝手に今勝手な考え、
はい、
ソムリエでいらっしゃるのできっとワイン美味しいですよね。絶対きっとじゃなくて絶対美味しいんですけど、
はい、
舞鶴からだと、はい、もう JR に乗って、はい、そのまま小浜駅で降りて、
はい、
小浜駅で降りたらすぐプティプラージュ、
はい、
でプティプラージュでお食事と美味しいワインをいただいて、はい、また電車に JR に乗って、
はい、そうです、
駅まで帰ったら舞鶴まで、
はい、そうです、
すごい、
もうバッチリのプランですね、
バッチリのプランですね、はい、ぜひ皆さん、あの JR のね、あの時刻表っていうんですかね、持参でプチプラージュ行っていただくといいんじゃないかと思いますけれども、またその時間に合わせて、ね、予約を取らせていただいて、
そうです ね7時前ぐらいにこうお店に入っていただくと、ちょうどあの9時13分かな、
うん、
の、 あの東舞鶴に着く、ああの最終 の、 あの電車がありますので、
そうなんだ、
もらえるとちょうど、はい、ほろ酔いで帰ってもらえると思います。
お、はい、もうそれも絶好ですね。
そうですね、飲む人にはもう受付の店だと、
はいはい、プティブランジュご予約なんですが、ご予約は電話番号、
はい、そうですね、
はい、お伝えします。プティブランジュ予約電話番号です。電話番号 080-2956-3631 080-2956-3631 番、こちらまた後ほどね、FM マイズルのフェイスブックページなどにもこの電話番号の方記載させていただきますので、
はい、
ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、さあ、その美味しいワイン、ソムリエでいらっしゃる三宅さんなんですが、なんだかお聞きしましたよ、次のステップ、シニアソムリエを取得されるということで、
取得に向けて頑張ろうと思ってます
ね、取得に向けて動いていらっしゃるということですけれどもね、
はい、そうですね、はい、
またシニアソムリエになられるのも楽しみに、
はい、そうですね、はい、
しておりますが、はい、お好きなワインって、そんな三宅さんのお好きなワイン、おすすめのワインってありますか？
そうですね、おすすめのワインっていうとやっぱりこう料理だとかその人の好みもあるので、一概には言えないですけど、まあ、僕が好きなワインで言うと、やっぱりフランスワインが好きですかね。 あとはでもやっぱり今どの国も美味しいので、美味しい、安い、いろいろありますけど、本当にこう楽しめるワインが多いなと思いますね。
なるほど、またそのね、楽しみ方もプティプラージュに行けば三宅さんに美味しい料理とともに教えていただけるってわけですね。
そうですね、そうしてあのできれば
一番
いいことだなと思います、
ね、楽しみですね、はい、それはもうで、
はい、
なんとそのプティプラージュ、この年末からもう予約が始まっているのかな、お正月のおせち料理、
はい、今年はあの以前も名古屋でずっと店やってた時はもう10年間ずっとやってたんですけど、こう小浜に帰ってきてからは今年からなんですけど、あのまたあのフレンチおせちを始めようと思ってます、うん、
何品入る予定ですか？
そうです、予定では12段、2段重で18種類
すごい、2段重
考えています。
すごい、その中にはどんなメニューがあるんですかね？
やっぱりこううちの店が作るということで、やっぱりワインに合うようなフレンチを、和食食材をフレンチにアレンジにしたおせちを考えてまして、例えばそうですね、キントンとかですとこうパイナップルを入れたようなパインキントンだとか、あとおせちの定番のナマスはやっぱりこう和野菜のピクルスにしたりとか、そういう和野菜を洋風に、洋風のものをまあちょっとこう和風のアレンジ加えたりとかして、やっぱりでもワインと楽しんでもらえるようなフレンチを考えてます、はい、
ありがとうございます。ぜひね、このおせちもご予約受付中ということですので、
はい、
はい
はい
はい、ぜひぜひ皆さん、このプティプラージュのお味にお正月からね、ワインとともにお正月フレンチおせちを楽しんでいただけたらどうかなと思いますが、
はい、
はい、さあ、三宅さん、
はい、
今回ね、今日ゲストに来ていただいたわけじゃないですか、
はい、
そこでちょっと打ち合わせの時にポッと出てきた話がありまして、ムジカワッカイベントね、12月のクリスマスイブですよ、
はい、
このムジカワッカというイベントで、はい、私ムジカとのコラボをするというお話がポッと起き上がってまいりまして、
はい、
ぜひ、ね、ワインの
そうですね、あの寒い時期ですし、ホットワインを、
ホットワイン、
はい、
ね、でまた来る、あ、嬉しいです、はい、でホットワイン美味しいですもんね。
そうですね、寒いところに、あの外で飲むホットワインは格別だと思います、はい、
ね、そういったムジカワッカでの三宅さん、本当かっこいいですよね。イケメン、イケメンのシェフ、ソムリエシェフ、はい、ソムリエシェフね、もうファンの皆さんもめっちゃうなずいとってですかね、うん、そうです、ファンの方々もぜひこのムジカワッカに来ていただいたら、三宅さんに、生三宅さんに会えるということで、ぜひぜひ皆さん来ていただきたいということで、三宅さん、はい、いいですよね、
はい、お待ちしてます
、はい、さあということで、今後のちょっと急に真面目になりますが、いいプティプラージュ、うん、今後の展望、三宅さん、今後どんな風にしていこうかなという計画なんかありますか？
そうですね、舞鶴もそうですけど、まあ、オバマっていうところもそうなんです。やっぱりこうフレンチだとかイタリアンの店がやっぱりこう都会に比べればやっぱりこう少ない分類なんですね、やっぱりそういったとこ地域でその店をやっていくっていうのがやっぱり難しいっていうのが、やっぱりこう店をやってる側の人たちに同じ共通の考えだと思うんです、
はい、
でもそういった店でもやれるぞというんで見てもらって、で都会からそういう若い料理人だとかが帰ってきやすいような土壌がこう作れればなと思って、そういう道筋こう作れたらいいなと思ってます、
はい、ありがとうございました、本日のななこちゃたラジオゲストは福井県小浜市小浜駅の構内にありますプティプラージュオーナーシェフの三宅俊雄さんに今日はご出演いただきました。三宅さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。